78.6 3.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は中川康則弁護士にお越しいただきました。中川先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のバンピーのメッセージテーマがそこまでではないんですというテーマで、ね、大げさに伝わっちゃったりちょっと誤解されてるそこまでではないみたいなエピソードってあったりしますか？
ありますよ。弁護士あるあるなんですけど、はい、六法全書って全部覚えてるんですかって聞かれることありますね。、うん、でもそこまでではないです。一度も調べたことない法律もたくさんありますし、めったに出てこないルールは、うん、その時調べてみないと頭には入ってないんですよね。
ごめんなさい、正直覚えてるんですかって聞いちゃいそうだった。それもう皆さん専門だったりとか分野があったりもしますもんね。
そうですね。
さあ、では中川先生とお送りして今日のコピットーク、テーマは何でしょうか？
はい、今日は2つのイベントのお知らせに参りました。
はい、
1つ目は、明日12月12日に開催する民防困りごと相談、2つ目は12月20日に開催する校則と主権者教育、子どもの権利に関するシンポジウムです。
まず前半、その民法困りごと相談についてですが、民法って何のことなんでしょうね？
民事介入暴力の略でして、暴力団など反社会勢力が行う不当要求行為をイメージしていただければと思います。
はい、
民法の女という90年代の映画タイトルにも使われています。
そうなんですね。この民法のトラブルですけど、具体的にはどういったものがあるんですか？
例えばですね、反社会的勢力から、挨拶料だとか用心棒代などの不当な要求を受けるとか、
うん、
あるいは植物や絵や書籍などをですね、法外な値段で売りつけられるとか、あと街宣車で誹謗中傷される、そういった事例などが挙げられますね。
こういったその民法のトラブルですが、弁護士さんの立場からどんなふうに解決してもらえるその可能性っていうのがあるんでしょうね。
例えば先ほどの挨拶料用心棒代を請求されたりっていうケースでは、まあ、弁護士から警告して辞めさせるようにします。
はい、
あるいは街宣車で誹謗中傷されるっていうケースですと、警告文を発送したり、それでも辞めなければ裁判所に中止命令を申請することもありますね。
こういった暴力団に関するトラブル、対応しているのは警察だけではないんですね。
そうなんです。犯罪被害であれば警察がすぐ対応できるんですけれども、そうでない部分は民法弁護士の出番ですね。例えば顧客や取引先が暴力団員と分かったんだけれども、それで縁を切りたいんだけれども逆恨みが怖くて自分からは言えないんだ、といった事業者さんからのニーズも多くあります。うん、一人で解決しようと しないのが大事ですね。
そういう時は民法弁護士の皆さんにね、ご相談いただきたいですね。
はい、
さあ、そして山梨県弁護士会では近々こうした民法の問題に関する相談会を開催するということなんですが、詳しく教えてください。
はい、明日12月12日に無料相談会、暴力団等に関する困りごと相談を警察弁護士会暴力追放運動推進センター合同で開催いたします。
はい、
相談時間は午前9時半から午後4時まで、開催場所は甲府市丸の内の恩師林記念館にある山梨県暴力追放運動推進センターです。
はい、
お問い合わせの電話番号は055-227-5420 055-227-5420 です。
そして続いては12月20日開催になる校則と主権者教育、子どもの権利に関するシンポジウムについてなんですが、弁護士さんたちが校則をテーマにシンポジウムを開くというのがちょっとこう不思議な感じもするんですが、校則と弁護士さんどういう関係があるんでしょう？
確かにすごい意外かもしれませんよね。 でも弁護士ってルール作りの専門家なんですよね、そして子どもの人権を守る使命もあります、校則が子どもを都合よくコントロールするためのルールになってはいないか、そこに関心を持ってます。それともう一つ、自分たちのルールは自分たちで作ると、そのルールについて考え見直していくんだっていうプロセスは主権者教育、つまり民主主義のを学ぶ絶好の機会でもあります、
はい、
そうした学びをサポートするのも私たち弁護士の役割だと考えてるんです。校則は今はホットなトピックでして、子ども基本法の成立や生徒指導提要の改定といった変化もありました。
子ども基本法であったり、その生徒指導提要の改定で校則についてはどんなふうに扱われているんでしょうかね。
子ども基本法では自分の意見を言う機会が確保され、尊重されるべきことが謳われました。また生徒指導提要では絶えず見直すべきもので、生徒が参加したり公開されることが適切だということが盛り込まれました。
校則ですから生徒のためのルールですもんね、
はい、
山梨県弁護士会ではその校則に関してどんな取り組みを行ってきたんでしょうか。
県内のすべての公立中学校に校則がどうなっているのかという実態調査を行いました、
はい、
また子どもたちの考えるきっかけ作りとしてですね、冬休み子どもロースクール、あるいは映画上映会などを行いました。その他教育現場へ向けて校則について考えるモデル授業案も作成しまして、今年2月県内の中学校でこれを踏まえた授業実践を行いました。今回のシンポジウムでは、これまでの山梨県弁護士会の取り組みも周知したいと思っております。
その具体的に学校で行われている校則の見直しの例としてはどういった例があるんですか。
全国的にニュースで取り上げた例ですと、例えば2ブロックの禁止ですとか、あと下着の色指定、あるいは女子生徒はスカートでなければならないとか、そういったものが代表的ですかね。
これ全国的にはその校則っていうのはだいぶ変わってきてはいるんですかね、
そういう動きが出てきているというふうなのはニュースでもよく取り上げられてますね。
それでは12月20日のシンポジウムの内容をお願いします。
はい、メディアでもおなじみの、元文部科学事務次官の前川喜平さんをお招きして基調講演をいただいた後、パネルディスカッションを行う内容となっております。
日程と会場も教えてください。
日程は12月20日土曜日午後2時から午後4時半までです。会場は山梨県立図書館2階多目的ホールです。入場無料となっております。ぜひお越しください。
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は民法困りごと相談と校則と主権者教育、子どもの権利に関するシンポジウムについて中川康則弁護士に伺いました。中川先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を募集しています。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp bumpy@fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからこちらはバンピーのブログにアクセスしてみてくださいね。